ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, listener 皆さん。今日私イーさんが日本語放送を送ります。今日の番組はニュースから始まり、続いてさまざまなインドネシアの情報、そして音楽を送ります。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシアと日本に国間関係はより強固になることが期待されている。インドネシア外交政策を話し合う国際セミナー、最初のニュースです。インドネシアと日本の二国間関係は、プラボス・ビャントレトリオと石破茂首相という両国の新たなリーダーシップの下で強化されることが期待されています。この声明は水曜日に東京で開催されたインドネシア共和国建国79周年及びインドネシアと日本の二国間関係66周年を記念する外交レセプションにおいて、在日本のインドネシア共和国大使ヘリ・アマリシーが語ったものです。ヘリ大使はプラボー大統領のリーダーシップの下も、インドネシアは日本との良好な関係を引き続き強化していくと強調しました。インドネシアはまた日本の新政府と緊密に協力することを楽しみにしています。ヘリ大使によると、インドネシアと日本の関係は相互信頼、尊敬、共通の価値観の基盤の上に築かれているということです。2023年度、この関係は新たな段階、つまり包括的戦略協力に入る予定で、その行動計画は現在進行中で、来年初めに完了する予定です。同年度にヒット天皇は、インドネシアへの海外実務訪問も行いました。防衛部にあれば、両国は2011年から防衛装備品や技術を移転する協定を締結しています。次に、ハビビセンターは11月21日、木曜日ジャカルタで、インド太平洋の未来の航海をテーマにした国際セミナーを開催しました。ハビビセンター事務局長のモハマド・ハサン・アンソリ氏は演説で、このイベントはインドネシア外交政策の専門官から洞察を集め、インドネシア外交政策の新たな章について、若狭的な見解を得ることが目的であると述べました。
インドネシアの commitment to strengthening its domestic potential is further reflected
インド太平洋地域が世界的かつ新経済的な状況において、生活にとってますます重要になるし、それ、ガバナンスのあり方と今後の移行は、インドネシア、ASEAN、その他の地域にとって非常に関連性の高いものとなっています。いくつかの疑問が生じます。この地域多族フォースの異なる動きは、私たちの回復力、経済、戦略的課題にどのような影響を与えるでしょうか。私たちのアジェンダフォーラムには、貢献著者による科学的研究、政治的洞察、そして可能性のある移行を可能にする証拠に基づいた要素が含まれていると信じています。
Youth, women, religious leaders to ensure that these efforts are inclusive and aligned with its national interests.
モハマド・ハサン・アンソリ氏はまた、このセミナーを通じて、プラブオ大統領政権に受ける。インドネシアの現在かつ重要な外交政策に関する様々な視点やコメントを得ることを期待しています。学術セミナーでは、関係者、学者、国際関係観察者が講演しました。次に各国はアゼルバイジャンのバクーで開催された国連気候変動会議または COP29 で提出された協定草案を断固拒否しました。11月21日木曜日 AP 通信社が報告したように、草案には富裕国の貢献に関する具体的な数値は含まれておらず、X マークのみが含まれています。これまでのところ援助国は具体的な提案を教えていません。一方、クリーンエネルギーへの移行と気候変動の影響の緩和のための資金需要は、1兆コミドル、または15.8兆ルピアに相当に達しています。COP29 の首席交渉官、ヤルチン・ラフィエフ氏は、草案はバランスが取れていると主張していますが、多くの締約国は不公平だと主張しています。一方、COP29 のモフタル・ババエフ議長は、この草案は最終的なものではなく修正されるだろうと述べました。観測数字は、具体的な数値の欠如は、反発を招くための戦略ではないかと疑っており、会長場には資金に関する数値が示されることが決定されています。次に、東南アジア諸国の国防相は、ラオスで会談し、地域の安全保障問題について話し合いました。11月21日木曜日 AP 通信社が報告したように、この話し合いには南シナ海の大部分に対する中国の集中から生じる緊張が含まれていました。この会談には米国のロイド・オースティン国防相と中国のドン・ジュン国防相が出席しました。この会談ではドナルド・トランプ次期コミ大統領政権が南シナ海情勢に対処する可能性についても話し合いました。会談では海洋での行動を規制する行動規範を2016年までに最終決定することで合意しました。その他の議題には軍事協力、偽情報、国境警備、国境を越えた犯罪などが話し合いました。アメリカと中国の国家に日本、韓国、インド、ロシア、オーストラリア、ニュージーランドなどが参加しました。一方、2011年から ASEAN 会議への出席が禁止されているミャンマーは、ゾーナイン・ウィン国防相が代表を務めました。最後のニュースです。イタリア外務省は空爆の疑いのため、ウクライナ・キエフの大使館を一時閉鎖すると発表しました。イタリア外務省によると、この決定は、11月20日水曜日に公共同の空爆の可能性に関して、米国大使館が発表した情報に基づいたものでした。イタリア政府は国民に対し、航空警報が発令される可能性がある場合には安全対策を講じ、直ちに避難するよう勧告しました。イタリア大使館とは別に、在キエフのスペイン大使館も安全上の懸念が高めているとため、大使館を一時的に閉鎖することを決定しました。これでニュースを終わります。Voice of
Indonesia。リスナーの皆さん、コメントです。今日はコミカ国ガザでの停戦プロセスに再び失敗することについてお伝えします。11月20日水曜日ガザでの大量虐殺を阻止することを目的として停戦決議案にコミカ国が拒否権を発動した後、ガザでの停戦プロセスは再び失敗に終わりました。コミカ国はもし国連安全保障理事会のガザ地区停戦決議案に再び拒否権を発動した。イスラエルの緊密な同盟国はガザ地区での即時無条件国境的な停戦を要求する安全保障理事会決議案に拒否権を発令しました。決議はパレスチナ人の飢餓を防ぐことも求められています。ロバート・ウッド米国国連副大使は、米国は停戦の一環として人質の解放を民主的に要求する決議のみを支持すると述べました。米国のこの申請は国連安全保障理事会の他の理事国から批判を受けました。11月の安保理議長も務めるバーバラ・ウドワード・イギリス公使は、米国の拒否権行使に遺憾の意を表明しました。ウドワード氏によると、すべての当事者は国際人道法を尊重しなければならないということです。 フランス国シニコラド・リビエル氏は、コミ国による拒否権発動を遺憾に思い、ガザの状況は日に日に悪化していると強調しました。同氏によると、唯一の適切な対応は停戦だということです。エポロ州のワシリネベンシア国連大使は、コミ国が安全保障理事会によるガザの悲惨な状況への対象を妨害し、困難にさせており、紛争の一方側に味方して、パレスチナ人の命を犠牲にして、自らの政治的利益を推進すると非難しました。諸国のフーコン特使もまた、コミ国が拒否権の行使を通じて、パレスチナ人民の生存への希望を妨げ、さらに暗闇と絶望に追い込んでいると非難しました。国連安全保障理事会の常任理事国の拒否権は、先ほど紛争解決においてしばしば障害となります。彼はスダン軍と民兵組織間の戦争の即時停戦を求める国連決議に対するロシアの数日前の拒否権も含まれます。この拒否権は差し迫った状況による何百万人もの人々への人道援助の提供にも関係しています。拒否権を持つ国々が政治的利益を放棄して人道優先し、人道上の悲劇を最小限に抑えることができるよう抜けています。これでコメントを終わります。
皆さん、今日の歴史です。今日は1935年11月22日、世界初の商業太平洋横断国航空郵便サービスが開始されたことから始めます。1935年9月22日、アメリカの航空会社パンナム航空は、世界初の商業太平洋横断国航空郵便サービスを開始しました。このサービスはチャイナクリッパーという愛称を持つマーティン・ M139 機によって実火されました。ドジチャイナクリッパー号はアメリカ西海岸のサンフランシスコからフィリピンのマニラへ向けて出発していました。11万通以上の手紙を送り、飛行機は太平洋の島々に立ち寄った後、11月29日にマニラに到着しました。次に967年11月22日、国連は6日間戦争におけるイスラエル領土の拡大を拒否したことについてです。国連安全保障理事会は1967年11月22日に国連安全保障理事会決議242を発行しました。この決議はイスラエルに対し1967年6月の6日間戦争で占領したすべての領土から軍隊を即時撤退されることを要求しました。その戦争ではイスラエルはエジプトのシナイ半島、パレスチナのヨルダン川、西岸とガザ地区、そしてシリアのガラン高原を支配しました。この決議は1979年のイスラエルとエジプト間の協定や1990年代のパレスチナ自治政府との協定など、その後のイスラエルとアラブ諸国間の条約交渉の基礎となりました。最後に11月22日、インドネシアの陸上交通の日についてです。インドネシアでは11月22日を陸上交通の日としています。これはインドネシアにおける陸上交通の存在を反映する一環です。インドネシア陸上交通の日は、国境陸上交通の重要性に対する国民の認識を高めることを目的として、1971年にインドネシア共和国運輸省によって設定されました。インドネシアでは人々に陸上の公共交通機関の選択を奨励するために陸上交通の日も祝われています。現在インドネシアの陸上交通は4万 7000km 以上の国道と 2500km 以上の重量道路によって強化されています。それとは別にインドネシアの多くの都市での高速バス輸送とジャカルタ・バンドン間の高速列車復旧により、現在の列車の陸上公共交通機関が充実しています。これで今日の歴史を終わります。
あ 粒の涙が一言の勇気が明日を変えるその時を見たんだ失くしかけた光君が思い出させてくれたあの日の景色忘れないあと一粒の涙で一言の勇気で願いが叶うその時が来るって僕は信じてるから君も諦めないで
インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
フォイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日インドネシア貿易省は輸入監督を強化し、中小零細企業の輸出を処理していることについてお伝えします。貿易省は様々な戦略的政策を通じて国内産業を保護し、零細中小企業製品の輸出増加を促進するよう引き続き努力しています。所有日ジャカルタで開催されたインドネシア国会第6委員会との産業会議で、ブリサントソ貿易大臣は行われている取り組みの一つが、特に繊維製品に対する反ダンピング輸入関税と安全対策を実施することにより、輸入監督を強化することであると説明しました。追加の輸入関税は、衣料品及び衣料品付属品の輸入に適用され、2020年11月までの3年間有効です。PM 化142、2011で衣料品の輸入関税に対する追加関税は、初年度は1着あたり約19,260ルピアから63,000ルピアに設定され、その後徐々に引き下げられます。ブリ大臣は例を挙げ、例えば形成医療品や形成医療付属品は、すでに追加輸入関税の対象となっており、現在も延長の途中にあります。それとは別にブリ大臣によると、糸、カーテン、生地、カーペットは繊維の一部であり、繊維製品も貿易安全保障輸入税の対象となるということです。貿易省は輸入監督の強化とは別に、MSME ビザプログラムを通じて、零細中小企業製品の輸出増加を積極的に処理しています。このプログラムには、リソースベースのアプローチと市場ベースのアプローチという2つの主なアプローチがあります。ブリ大臣は資源ベースのアプローチを通じて、貿易省は、世界革新支援や輸出コーチングなどの様々なプログラムを通じて、零細中小企業が製品の品質を向上できるよう支援すると述べました。それとは別に輸出センターの利用と輸出指導員の権限付与も最適化されます。一方、貿易省は市場ベースのアプローチを通じて、製品マーケティングの促進、アグリゲーターの役割の拡大、輸出促進における海外のインドネシア貿易代表者の役割の最適化を通じて輸出、零細中小企業エコシステムの開発に焦点を当てます。これでインドネシア語を終わります。
リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ヌサタンガラ州のユアリ・ルンプーランペをご紹介します。東ヌサタンガラ州英語。旅行の際は東ヌサタンガラ州特有の燻製肉であるセイサピなど様々な名物料理を楽しんでみてください。セイサピはもう一つの東ヌサタンガラ州特有の料理ロンブランペと一緒に楽しむのに非常に適しています。ロンブランペはいろいろな野菜を炒めたものです。ロンブランペは地元住民の食卓、市場、レストランなどどこにでもある東ヌサタンガラ州特有の料理です。東ヌサタンガラ州の人々の大半は農家として働いており、自然産物と隣に合わせて暮らしています。よく植えられる植物の一つはパパイヤとキャサバである。パパイヤとキャサバの収穫物は地元住民によってルンプランペとして知られる穀物に加工されるのに使用されます。ルンプランペではパパイヤとキャサバの葉の他にモリンダの葉、パパイヤの若い果実、パパイヤの花を使用します。ルンプランペを作るにはまず野菜を茹でる必要があります。次にエビとアンチョビを加えて炒めます。ロンブランペには酢、米の代わりにトウモロコシを使って作られた東ヌサタンガラ州特有の料理である昆布酢が添えられています。それとは別にロンブランペにはフワットサンバルとセイサビも添えられます。ロンブランペを食べると苦味が混じった旨味が感じられます。ロンブランペは一皿1万から2万ルピアまでで販売されています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4news.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 インドネシアより世界へお届けしているフォイスオフインドネシアです。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はセプルノベンバー工科大学または ETS がハラル認証水石を開発することについてお伝えします。スプルノフェンバー工科大学または ETS の学生チームは最近イスラム教徒の消費者が消費する食品、化粧品、医薬品のハラル性を確認できるように設計されたハラル認証追跡アプリケーションの形でイノベーションを開始しました。このイノベーションは特に製品ごとに異なるハラル基準に関する不確実性の中でハラル製品の必要性が高まっている現代において実用的な解決策として存在します。このアプリケーションはハラル発行中現実情報システムまたは CR ハラルと呼ばれます。このアプリケーションにより一般の人々が零細中小企業製品またはサービスのハラルステータスを簡単に検索、レビュー検証できるようになります。ETS の CR ハラルチームのメンバーの一人であるハジファ・ビール博士は CR ハラルアプリケーションには魅力的で便利な機能とディスプレイが装備されていると説明しました。CR ハラルアプリケーションは人工知能または AI および拡張超現実または AR と統合されており、ユーザーエクスペリエンスを向上されることができます。このアプリケーションは人気ゲームポケモン GO のようなメインディスプレイを備え、ユニクロアプローチでハラル製品上の一般への認知を促進します。アプリケーションの機能はユーザーの参加を増やすように設計されています。その一つはポイントシステム、バッジ、毎週及び毎月のチャレンジによるものです。シェアハラルアプリケーションはオンラインゲームのような表示を備えた位置、マップを使用して、ハラル認証を取得した食品事業者を表示します。飲食店を見つけた後、ユーザーはスマートフォンのカメラを使用してハラルステータス画をレビューの直接スキャンできます。ユーザーは音声や画像の形式で事業者のレビューを提供することもできます。AI および AR テクノロジーを活用した CR ハラルアプリケーションの機能は位置データと飲食店や零細中小企業からのレビューを処理および分析するために使用されます。それとは別に AI 機能はユーザーの好みに基づいた製品の推奨も提供します。このアプリケーションはハラル製品やサービスを探している消費者にとって役立つだけではありません。しかし、このアプリケーションはビジネスマンにとってもメリットがあります。とりわけビジネス関係者にハラル認証の取得を処理し、透明性のあるハラル経済環境を構築します。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Pernah bersama kita
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はチューブジョワの曲プラオライアルについてお伝えします。プラオライアルという曲は2000年代にジョワ芸術の巨匠キンダルト・サブルによって作曲されました。しかしこの曲は伝説のチャンポルサリ歌手リリカンポットによって広められました。典型的なチャンプルサリの曲を使用したプラオライアルは伝統的な超ジョワ舞踊の伴奏としてよく使用されます。この曲の歌詞は海を航行する船を背景に太陽の光を受けて輝く水の美しさを歌っています。それでは皆さん、これがディディ・カンポットが歌うプラオライアルという曲です。楽しんで聴いてください。音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Rizna-minasan, kore de Nihongo Hosou wo owarimasu. Saigo made o kiki kudasari, arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia, Instagram wa foi_official, Twitter wa @voiindonesia。 TikTok は voi_official。 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。